カナリア朗読劇場レモン3。その日、私はいつになくその店で買い物をした。というのは、その店には珍しいレモンが出ていたのだ。レモンなどごくありふれている。が、その店というのもみすぼらしくはないまでも、ただ当たり前の八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。一体私はあのレモンが好きだ。レモンイエローの絵の具をチューブから絞り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの竹の詰まった防水系の格好も、結局私はそれを一つだけ買うことにした。それからの私はどこへどう歩いたのだろう。私は長い間町を歩いていた。始終私の心を押さえつけていた不吉な塊が、それを握った瞬間からいくらか緩んできたと見えて、私は町の上で非常に幸福であった。あんなにしつこかった憂鬱が、そんなものの一家で紛らされる、あるいは不審なことが逆説的な本当であった。それにしても、心というやつは何という不可思議なやつだろう。そのレモンの冷たさは、例えようもなくよかった。その頃私は、配線を悪くしていて、いつも体に熱が出た。事実、友達の誰彼に私の熱を見せびらかすために手の握り合いなどをしてみるのだが、私の手のひらが誰のよりも熱かった。その熱いせいだったのだろう。握っている手のひらから身内に染み通ってゆくようなその冷たさは心よいものだった。私は何度も何度もその果実を鼻に持っていっては嗅いでみた。それの産地だというカリフォルニアが想像に上ってくる。漢文で習った「梅患者の言」の中に書いてあった「鼻を打つ」という言葉がキレギレに浮かんでくる。そして深々と胸いっぱいににおやかな空気を吸い込めば、ついぞ胸いっぱいに呼吸したことのなかった私の体や顔にはぬくい血のほとぼりが昇ってきて、なんだか身内に元気が目覚めてきたのだった。実際、あんな単純な霊覚や触覚や嗅覚や視覚が、ずっと昔からこればかり探していたのだと言いたくなったほど私にしっくりしたなんて、私は不思議に思える。それがあの頃のことなんだから。私はもう往来を軽やかな興奮に弾んで、一種誇りかな気持ちさえ感じながら美的装束をして町をかっ歩した詩人のことなど思い浮かべては歩いていた。汚れた手ぬぐいの上へ乗せてみたり、マントの上へあてがってみたりして色の反映を測ったり、またこんなことを思ったり、つまりはこの重さなんだな。その重さこそ常々尋ねあぐんでいたもので、疑いもなくこの重さはすべての良いもの、すべての美しいものを重量に換算してきた重さであるとか、思い上がった懐逆心からそんな馬鹿げたことを考えてみたり、何がさて、私は幸福だったのだ。